3, 2, 1, 0.
サイエンティフィックニュースプログラム。サイエンスするインターネットラジオプログラムムートン第15回で放送する話題は、ネイチャー2001年7月12日号から土星の新たな12個の衛星、ネイチャーニュースサービス2001年7月19日号からシワが多いとがんになりにくい、以上2項目です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン、この番組は科学を応援するアクアサーフィンのポータルサイトアクアジャンクションの提供で、山口県は下関市のクリックラジオから椎葉貴之のセレクションでお送りします。今週もスタジオにはコメンテーターとしてこのお二人にマイクの前に座っていただいています。
明日から早出の BJ です。ヒートアイランド現象が起きそうにもないほど田舎なのになんでこんなに暑いんでしょう。ソニーです。
一雨欲しいところですね、
はい、ですね。
ということで、うん、最初の話題、土星に新たな12個の衛星が発見されたという話でして
多いよ多くね
多いね。
この12個がなんと一度に報告されまして、
おそうなの、
土星の衛星の合計は30個になりました。
すいません、
はい、
溜めてたんですか。
そうです。
あ、そうなんですね。
まあその辺はね、今からちょっと月の見つけ方なんかもちょっと紹介したいと思うんで、はいはいはい、そのあたりを聞いていただければわかるんじゃないかと思いますが、はい、うん、新たに見つかった衛星は直径が約6キロから30キロ、かなり小さいですね、
うん、
不規則で傾いた軌道上を回っている衛星が発見されたということです。
うーん、
ニースにありますコートダジュール天文台のグラッドマンたちによりますと、これらの衛星は大きな衛星同士が衝突して砕けた破片であると考えられるとのことです。
うん、
太陽系の衛星というのはですね、
うん、
地球型、それと、うん、まあ、土星型、木星型というふうに2つの、2種類に分かれるんですね。硬い惑星とガスの惑星、
うん、なるほど、はい、なるほどね。
でこのガスの惑星の方を、まあ、巨大惑星というふうにも便宜上呼ぶんですが、
うん、
まあ、太陽系の巨大惑星には2つのグループの衛星があると、まあ、言い換えると巨大惑星の持っている衛星というのは2つのグループに分けることができる。
はいはいはい。
1つはレギュラー衛星と呼ばれまして、
うん、
これは惑星が太陽の周りを公転するのと同じ軌道平面上にある衛星。
待て、
分かりにくいぞこれ。
同じ軌道平面上、
うん、
あ、はあ、はあ、はあ、なるほどね。だから太陽の周りを公転するのと同じ軌道面を描く。
そう、
はあ、はあ、はあ、なるほど。
だから横から見ると真っ平らになって回って
る、うん、あ、なるほど、なるほど、はいはい、
これがレギュラー衛星と呼ばれます。もう一つはイレギュラー衛星と呼ばれるもので、一般にレギュラー衛星よりも衛星のサイズが小さく、惑星の周りを回る公転軌道が大きく傾いていたり、
うん、
公転の中心が惑星から大きくずれていたり、まあ、こういうのが特徴となる、
はい、
うん、でもこれほどキャラクターが違うということは、レギュラー衛星とイレギュラー衛星が別々の由来を持っていることを示しているんですね、
うん、
まあ、成り立った経緯が違うという、うん、
なるほどね、はいはい。
惑星の公転軌道と同一平面上を周回するレギュラー衛星は、太陽の周りのアクリーションディスク、まあ、こういうふうに呼ばれます、うん、塵が集まってできたと考えられます、
はい、
うん、
雑誌なんかで見たことありますかね。もともと太陽系の起こりは太陽の周りに円盤状の塵があってという話。
あ、そうなの、
うん、
あ、見たことない、ね、
それが集まって惑星になるわけなんですが、
うんうん、
ですからその地球ですとか今回話題になっている、うん、土星と同じ方法で出来上がったのがレギュラー衛星、
うんうん、
でもう一つはイレギュラー衛星、こちらの方は親となる天体に別の衛星が捕捉されたのが起源だと。
まあ、なるほど。
つまり、まあ、たまたま
漂流してて、
ええ、通りかかって土星の引力に引き寄せられた。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
で今回新たに土星の衛星として発見された12個の天体は全てこのイレギュラーな、まあ、すなわちたまたま近くにいた衛星が土星の引力に捕獲された衛星だということが分かったということなんですね。でこの研究した方々、12個の衛星の軌道、まあ、土星の周りどういうふうに回っているかですね、
はい、
どれぐらいの距離をどれぐらいの周期で回っているか、こういった軌道を決定しました、
うん、
で既に決定されて軌道が決定されていた、まあ、他の衛星、 このデータも合わせまして検討しましたところ、
おい、
土星の衛星の軌道は軌道の土星交点面に対する傾斜角、
うん、
まあ、どれぐらい土星に対して傾いて回ってるか、
はいはいはいはい、
この違いによりましていくつかのグループに分類できることが分かったんだそうです、
うん、
はい、
でこの結果から研究者たちは規則衛星の大部分は個々に捕獲されたのではなく捕獲の後に衝突によって分解された大きな衛星の名残であると解釈しているということです、
ね、なるほどですね。
ですから今はまあ衛星30個ということなんですが、もともとはもっと数が少なくて、はい、それがまあ砕けたと、
うんうんうん、
ぶつかりするうちに砕けて今の数になったということです。
交点面に対して角度がある種のグループ分けができて、
う
ん、
そうそう、
それが元は一つの塊だったということですね。
そうそうそうそう、そういうことなんですね、うん、ところでですね、
はい、
月を探す方法なんですが、月といってもあの土星の月とかね、
うん、
星の離れた月も地球にはおそらく月はないでしょうね、多分。
そうなんだ、びっくりしたよ。どうやって月を探すって、え、見えないのって今さっき考えてたんですけど、
はい、はい、土星の衛星、月は見えませんからね、うん、これ探す方法なんですが、視野の広い CCD 搭載望遠鏡で木星付近の土星ですね、土星付近の同じ場所の映像を1時間間隔で3回まず撮影すると、
うん、
でそのデータの中に土星と同じ速度で同じ方向に移動する天体を探すと。
同じ速度で同じ方向、
うんうん、惑星というのはなぜ惑星というかと言いますと、
はい、
人を惑わすような動きをするから惑星なんですね。
あ、そうなんですか。
そう、本当ですよ、これ。
あ、そうなんですね。
ですから普通の星とは違った動き方をするので、
うんうんうん、
その土星にくっついて動く星というのは普通の天体じゃない、
あ、
星だっていうことを意味してるんです。
ほうほうほう。
でそのように普通じゃない動きをして、しかもそれが土星と同じように動く天体を探しまして、
うん、
それがもし見つかった場合はその天体を数ヶ月間観察し続けます、
うん、
そうすると、まあ、軌道を計算することができて、これは土星の月であるというふうに決めることができ
る
わけなんですね。
はいはいはい。
ちなみに今あの CCD 搭載望遠鏡、 CCD といえばもう日常生活に溶け込んでおりますが、
うんうん、
この代わりに昔は写真プレートを使用していました。昔といってもつい数年前までなんですけどね、
うんうんうん、
でその当時に比べますと新しい天体の発見作業というのは CCD を使用することによって、ま
あ、
数十倍に向上したというふうに研究者が言ってまして、
う
ん、
へ
ー。 CCD で観察した結果というのはコンピューターのデータにいきなりなるわけですね。
あー、なるほど。
これね、うん、一晩観察するとデータが 30GB ほど集まる。
すごいね、パンパンですな。
うわ、こんなとこでも IT 化が進んでんだね。すごいね、それ。
でもこれは以前は写真プレートを用いてたわけですよね。
はいはいはい。
っていうことは 30GB 分の以前は写真プレートがいったっていうことですよね。
まあそういうことですよね。
それも膨大なコストかかりますよね、考えてみれば。
まあ、ただ CCD と写真プレートの感度の関係がありますから、
うん、
だから一晩あたりに何枚撮影できるか、
あ、なるほど、
CCD と、ね、写真プレート、その辺の違いがあるから、ね、まあ、いずれにしてもかなりの量なんですけど、ね、これ一晩ですから、先ほど月を見つかるために数ヶ月観察すると言いましたけど、
うん、
そうすると解析するデータの量というのはもう膨大なことになりますね。
すごいね、
一晩で 30GB ですもんね。
でこれね、2001年7月の発表なんですが、実際にこの検討がされたのが2000年1年間をかけてということで、
うん、
やはりそれだけのデータを解析するのに、まあ、半年かかっているということなんですね。
お
そらくはものすごいコンピューターを使っているであろうですが、
そうですね、
ということはこのそのまあ1年間の間にひょっとして確定的な数がどんどんどんどん衛星が増えていったというようなケースも考えられるわけですかね、うん、探している間に、ね、
広い視野で調べますから、うんうんうん、一気にたくさん見つかるわけですね。
あはははは、なるほど、
うん、人間みたいにこう一個ずつを目で追わなくていいですから、うんうんうん、データとして扱いますから、まあ、サーベイするというんですけど、
うんうん、
その CCD のデータをサーベイしますから同時にたくさんのものを追跡することができるということなんですね、うんうん、
なるほどです
ね、うん
そうだよね。だからあれ写真はだからあれなんだよね、写ってんだけど現像で消えちゃうデータっていうのがあるんだよね。
あ、
20% ぐらい。だからその辺が CCD だと逃すこともないっていうのもあるだろうし。
ああ、そっか、
うん。それでやっぱどんどん出てくるんじゃないの、今からそういう話が。
すごいよね、
すごいね。
そうするとあと5、6年ぐらいしたら家庭用の CCD 搭載望遠鏡とか出てくるんじゃない。
あのマイクロソフトが顕微鏡なんか出してるじゃん。
出してるね。
インテルか。あのシリーズで出るんじゃないの？
出るの？
もっと会員版が。そう、欲しいな。
すごいですね。
今のところ家庭はね、あの CCD のノイズの問題があって難しいって。
あ、そうなんだ。
ビクセンの方は言ってますね。価格とのバランスあるでしょ。1億円じゃ家庭用で売れないから。
あ、そうだね。まあね。
かといってビデオカメラのような CCD では、その感度が足りないか、感度上げるとノイズになってしまうので。
そうかそうか。
これはちょっと難しい。
1億円で家庭用って言っても買える人限られてますからね。
でもあれでしょ、天体望遠鏡なんかいつ頃覗いた最後は。
いつだろう、多分ね、僕中学校ぐらいですよ。
同感です。
なんだよ、
そんぐらいだね。
やっぱり覗いてみろってことじゃないの。
ああなるほどね。
たまには
これをきっかけにしてね、うん、覗こうと思ってね、買おうと思ったんですけど、結構高いのね。
高いですよ ね、
そうで
しょうね。子供の頃ってまだあの反射望遠鏡が出てなかったんですよね、その当時。ほう、あんまり、
うん、であの高いやつはあったよね。
で長いあの筒型のね、あの天体望遠鏡をさ、うん、あの撮ってもらうんだ。あのお店とかで買うともらえるポイントとか貯めてさ親が
グリーンスタンプとか
言っちゃったよ。でそれでさ、直接か、まあ、うん、撮ってもらって、うん、それで初めて月を見た時のね、
そうね、
あの感動はね、
うん、
忘れられないですね、今でもね。
だから今こう赤まみれの心をなんか落とすためにも覗いてみろってこと。
あんなに言われたかねえよ。本当に。
はい。次、赤まみれの次はね、シワまみれの話なんですが、はい、ネイチャーニュースサービス2001年7月19日号から、シワが多いと癌になりにくいという報告が出てます。
はい。
シワと癌。
おお。
なんか因果関係か。
顔がシワだらけの人の方が皮膚癌の最も一般的な形態であります、基底細胞癌。こういう種類のがんなんですが、これになりにくいという研究結果がこのほど発表されました、
はい、
こちらの方、発端はイギリスのマンチェスターにありますホープ病院の皮膚科医、これはグリフスさん、
うん、
ちょっと発音が難しいですが、舌を噛む、巣がありますが、
うん、
自分がこれまで手術をした基底細胞がん患者にはシワがあまりなかったことに気づきまして、うん、調査を行ったところ、基底細胞がんとシワの逆の相関関係を発見したということです。逆の相関関係、つまりシワが増えると基底細胞がんが減るという関係を発見したということですね、はい、でこのシワと基底細胞がんを結びつけているものの正体はまだ明らかになっていないんですが、太陽光線、これが原因因子の一つであると考えられておりまして、肌をすべすべに保つ組織修復メカニズムのために基底細胞がんの発症リスクが高まっているケースがあるらしいことが分かっています、
はい、
お
つまり肌をすべすべに保とうとするがゆえにがんの元になってしまうと。
あ、なるほどね。
またこの基底細胞がんの発症リスクの高い肌にシワの少ない人々の肌は日焼けしにくい白い肌、
うん、
これらの人々が太陽光線を肌に浴びると、同じ太陽光線を浴びた日焼けしやすい肌の人と比べて、
うん、
皮膚血管が明らかに破損しており、
はい、
このような血管の破損が基底細胞がんの発症に関わっていると考えられます。
あ、
肌の白い人の方が血管を損傷してがんになりやすいということですね。
あの俗に言うあのシミができるメカニズムとも似てますよね、
うん
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 うん、
紫外線、これ太陽光線の中で一番有害なものなんですが、紫外線というのは皮膚に当たりますと、
うん、
皮膚の弾力性の元となっているコラーゲン繊維と呼ばれるものを破壊します、
はいはいはい、
でシワができるのは皮膚がコラーゲンを補充せずに自己修復するからだと考えられています。壊れたコラーゲン繊維を修理するわけですね、
はいはいはい、
そうするとシワになるであろうと、
うん、
けれども高齢者の滑らかな肌は失われたコラーゲンを補充しているように思われ、
うん、
このことは滑らかな肌の高齢者の皮膚ではトランスフォーミング増殖因子ベータ、
はい、
略称 TGF ベータというふうに呼びますが、
はい、
この血管の増殖を促進すると同時に免疫系を抑制する物質を作り出している可能性を示しています、
う
ん、要するに皮膚のコラーゲンが破壊されたときにそれを修理するのか、それとも新たに補充するのか、うん、この2種類あって、補充すると、滑らかになる、
はい、
でその仕組みの中においては TGF-β というものが作り出されて、これが血管の増殖を促進すると同時に免疫系を抑制するということなんですね。ちょっとがんとつながりにくい、
そのコラーゲン自体の代替物質っていうことではなくてですか、その増殖因子ベンターっていうのは、
これは代替物質じゃなくてですね、トリガーみたいなもんですね。
はあ、はあははあ、それが起因になるっていうこと
ですね。そうですね。もう名前の通り因子ですので、TGF ベータが産生されると、それがトリガーとなってコラーゲンの合成系が作動すると。
なるほど。
あ、まあ、それと同時にこの TGF ベータというのが免疫系を抑制し、また血管の増殖を促進するということなんですね。うんうんうんうん、
ね、
血管の増殖というのはがんと非常に密接な関係がありまして、がんというのは非常に食べ物を要求しますから、
はい、
血管が非常に必要なんですね、細かい血管が。
あ、そうなの。
そこでこのがんがある、まあもともと皮膚のダメージですよね、皮膚のダメージがあるところに血管がたくさん作られますと栄養豊かになって、うん、どんどんどんどんそこからその悪いものが増えていく、
うんうんうん、
もしダメージを受けたのが癌化していると、うん、たまたま癌化しているとそれがどんどん栄養をもらって、うん、広がっていくということ です
ね。
そういう意味でその血管の増殖と癌というのは非常に密接な、まあ、関係があるんです。
あ、
でも今回ね、うん、シワとその癌について逆の相関関係が見つかった、まあ、うん、そうであろうと思われたということなんですが、うんうん、通説的見解によりますと、まあ、シワというのは太陽光線による損傷の指標と言われておりまして、はい、
うん、
したがってこの癌の発症リスクと、発症リスクの指標だとも言われているんですね、
うん、
要するに太陽光線が当たって損傷するとシワになる、
はい、
うん、まあ、それはすなわち同じく、まあ、癌になると、
うん、
だからシワと癌というのはお互いに指標として使えると、うん、まあ、こういうふうに一般的には思われてたんですね、
うんうんうん、
けれども今回発見されたこの基底細胞癌の発症について逆相関しているというものは矛盾するということで、今後さまざまな皮膚のタイプの患者に対して大規模な長期追跡調査を行って、シワのある人々が本当に基底細胞癌にかからないのかどうかを検証することが必要だと考えられている。
うん、なるほど。
ただですね、うん、
はい、
これはその皮膚がんの成因に一歩近づいたということで非常に、ね、大きな一歩なんですよ実はね。
あ、そうなんだ、
うん、
皮膚がんっていうのはあまり重要視されてないでしょ。みんな火焼いて赤くなってもへへへって笑ってるでしょ。
そうだね、男は特にそうだね、うん、
基本的にはね、
うん、これね、あまり死に至らないからね、そういうふうに言われてるんですが、まあ、うん、中には死んじゃうこともあるし、
そうだよね、
重症になると、ね、非常に困りますからね。帯も、ね、白いし、
あ、そうですよ ね、
これね、日焼け止めバキバキなんです。皮膚がんになりやすいタイプなんですね。
あ、そうなんだ。
先ほど出てきた白い、日焼けをしやすい肌、
はいはいはい、
とてもが基底細胞がんになりやすい、発症リスクが高いということ
です。いや、危ないじゃないですか。
危ないですね。
焼きましょうよ。焼いておきましょう。
焼くか、こうシワシワにするかですね、う
ん、シワシワにするのもどうね、一生のうちに老化できないからさ。
毎日デコボコの床の上で寝るとかさ。
それは、それは自主的にシワを作ってるから。
そうそうそうそう、
それ伸びるやん。
そうか。
でも皮膚がんって言ったらあれですよね、レーガン元大統領とかが一時期話題になりましたね、
うん、鼻の辺にあったのか、
何回か数回接種手術かなんかやりましたね。
あ、そうかそうか。
それまではそんなにその皮膚がんっていうのが大それたものなんだっていう大々的な報道ってあんまりなかったような気がするんですよね。
確かにね、
まあ、直接死につながりませんし、これね、皮膚がんってね、転移しないんですよ。
あ、そうなの、うん、
ということは、転移しない、
うん、
細胞的に増殖するだけ、うん、というか
転移はしない、
なんか切っちゃえばいいわけか。
なるほど。
まあ普通はそうですね、皮膚を切りますよね。
なるほどね、
うんうんうんうん、
でこれね、薬で割と簡単にまあ一時的に治せるんです、
うん、
で治して発症して治して発症してっていうのを繰り返して、うん、まあ、死なないということで、
うん、
まあ、あまり気にされてなかったんですけれども、
う
ん
う
ん、
でもいたちごっこですよね。
だこれが何かの弾みでですね、体内に入ってクリティカルなところに行きますと、細胞が行きますとやっぱり死んでしまうということで、
ああ、なるほど、
治せるがんは治しましょう。
全くの、全くまあその 死に至るような要因がないということではないんです
か、
ね、うん、
だから皮膚にある限りはまあ転移もしないし死にもしない
と、ね、うん、なんかのきっかけでという か、
うん、
でも怖いですよね、うん、転移しないからってこれはがんだぜ。ちなみに柴さん、ですね、
はい、
最近女性がですね、
はい、
よく栄養補助食品とかですね、はい、ああいうものでコラーゲンなんて摂取してるじゃありませんか。
はい、
これコラーゲンの摂取の大量に、コラーゲンを大量に摂取するっていうことは、今回の、
うん、
まあ、今回発表されたこの説だと、
うん、
皮膚がんになる要因を作ってしまうことにもなるわけですかね、
うん、補充するということは ね、
ですよね。
ただし本当に補充されているかどうか、皮膚に補充されているかどうかっていうのは、
あ、なるほど、
怪しいよね。
なるほど、そのに栄養補助食品であろうが何しようが、結局最終的にそういうところにコラーゲンが本当に行き渡ってるっていうところ、
そこに行くためには小腸から吸収されて、
そうだね、
肝臓を通り抜けて、
うん、
で血管を通って、うん、さらに皮膚で、血管から出てきてくれないと困りますからね。
ということはただ栄養になってるだけっていう。
あ、うんこで出てるかもね。
いや、まあ、世の女性諸君は
騙されて
んだ。騙されてんだ。
そうは言えませんけどね。調べてないとわからない、
はい、
そう簡単にはね、まあ、ね思った通りにはいかない
んじゃ
ない
でしょうね。吸収率もね、
はい、はい、ということで今週はですね、土星の衛星の話題とシワとがんの関係について紹介いたしました。子どもたちの科学する心を応援するウェブサイト、アクアジャンクションはアクアリウム関連ホームページ専用の道しるべです。項目別にハイパーリンクを分類していますので、知りたい情報に容易にたどり着くことができます。アクアサーフィンの中継基地としてご利用ください。ご利用にあたってはクリラジトップページのリンクバナーからの移動が便利です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン、番組ナビゲートは椎畑君、コメンテーターは
BJ と
ソニーでした。
また来週も聞いてくださいね。さよなら。